今宵は山田、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学教育学部教授でいらっしゃいます有本光彦さんです。ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。有本先生、はい、有本って言葉でこうラジオですから言いました、はい、皆さん多分漢字を想像なさって、
はい、
まあ、あるなしのありに日本の本なのか、
あ、
元気の元なのか、
はい、
多分いろいろ考えてらっしゃる方があると思うんですけれども、先生は元気の元で有本先生、
はい、そうですね、
ということなんですね、
はい、
どちらのご出身でいらっしゃるんですか。
あの岡山です。
岡山にはこの名字の方って。
そうですね、あのちょっと北の方のこちらの兵庫県寄りの方には、
はい、
あの、まあ、多少あるようですけれども。
そうですか、はい、山口県であまりこの有本姓というのは目にすることがないので、どうなのかななんてちょっと思ってたんですけれども、
はい、
はい、岡山出身の有本先生ということなんですが、ご専門は。
はい、言語学というものをやっているんですけれども、はい、
言語学にも先生いろいろありますよね、
はい、あの、まあ、言葉の仕組みみたいなものを解明するような学問なんですが、
はい、
あの私がやっているのはあの日本の方言の研究をずっと続けております。
そうなんですか、はい、ということは今夜は国語の先生にお越しいただいているわけですよね。言葉気をつけなければ。ぜひですね、
はい、
あのその方言も含めて日本語についていろいろとお話を伺えたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今宵は山大、今夜のゲストは山口大学教育学部教授の有本光彦さんです。さて、言語学、まあ、日本語学、
はい、
ということなんですよね。
はい、そうです。
で、先生、私先生からいただいた資料の中でちょ気になったというか、これどういうことだろうと思って気になることがあるんです、はい、一つぜひ教えていただきたいんですけど、音韻って、
はい、
いう言葉があります。あのいわゆる音声っていう言葉がありますけど、この音声と音韻って、
はい、
何が違うんだろうと思って、
はい、
教えていただけますか。
音声というのは、うん、あの我々が実際に喋っている言葉そのものを、
うん、
まあ、音声と呼んでですね、はい、あの音韻っていうのは頭の中に入っている仕組みみたいなものを音韻と呼んでいるんですけれども。
なるほど、
はい、
その音声っていうと、じゃあ人によってとか様々ですよね。
はい、そうですね、はい、
はい、
で我々の頭の中に入っている音韻は多分あの日本語の話者であれば、
はい、
おそらく大体共通しているんですけれども、実際に発話して音声に出す時には、まあ、個人差だとか、まあ、言い回しの違いだとかが具体的に現れるようなことになっているんだと思います。
なるほどですね、
はい、
あのよく母音とか子音とか言いますよね、
はい、
この関係っていうのは どうなんでしょう。例えば子音っていうのは、
はい、
どういうものなんですか。
子音というのはあの、まあ、あの我々喋る時にはこう息を吐きながら喋るんですけれども、はい、まあ、息を吐いてもその息がまあスムーズに出るということは多分なくってですね、はい、あの口の中のいろんな形を変えますので、あのいろんなところにこう当たったりして、
ね、
あの阻害されながら出てくるんですけれども、その阻害の仕方がまあどの程度かによって子音と母音と分けているんですね、
う
ん、
あ、なるほど、
はい、
子音は例えば音って言ったらいいんですかね、
はい、子音の方が、まあ、あのかなり妨害されていますので、あのなんかくちゃっとしたような音だとかなんか変な音を出すんですけれども、
はい、
まあ、母音はあいうえおに代表されますように、うん、まあ、割とスムーズに息がこう出てくるようなものになってますね、
はい、なるほど、なんかとても難しくて、私たちなんか生まれてからずっと日本語喋ってるつもりなんですけれども、
はい、
それがどんな風にあの、まあ、できてどういう風に組み立てられてその言葉になってるかなんて、
はい、
なかなかこう考える時ってないですよね。でもそんなことを先生はいろいろと研究なさってるんですよね。
そうですね、はい、あの、まあ、我々喋るんですけれども、あの多分人間は喋るのがかなり下手だと思ってるんですけれども、ですからあのスムーズにこう喋ることをやってるつもりであってもなんか途中でえーとかあーとかを挟んだりして、
ね、はい、
まあ、それがあの会話のクッションにはなっているんですけれども、 まあ、そうやりながらうまいことをコミュニケーションを取ってるような喋り方をしているんじゃないかと思ってるんですが、
本当恥ずかしいですけど、私もまあ喋る専門でお仕事させていただいているので、はい、時々その、まあ、いろんな生徒さんがいらっしゃった時にですね、 A とかそれこそうーとか、
はい、
語尾を少し長めにして、ね、次の言葉を探しながらっていう時にはもうそこをもう本当に申し訳ないけど、はい、鋭く指摘をしてしまうんですけれども、
はい、
今の先生のお話を伺ったらそれも一つのクッションで、
はい、そうですね、
ですね、
はい、
コミュニケーションを、まあ、取るためには、ある程度必要な
こと
なのかもしれない
ですね、はい、多分必ず入ってくるだろうとは思っているんですけれども、うん、はい、
なるほどね。でそのもともと先生がこのいわゆる言語というか、はい、言葉に対して、
はい、
こう深く学ぼうとされたこのきっかけっていうのは何だったんですか？
きっかけは非常に変な理由なんですけれども、大学へ入る時に私が進んだ大学の学部が文学部だったんですけれども、はい、その中の細かいコースの中に言語学というコースがあって、でまあ、他にもフランス語学とかドイツ語学とかもあったんですが、なんかフランス語学へ進むと4年間ずっとフランス語ばっかりやらないといけないのかなと思いまして、それでしたらまあいろんな言語が言語学へ行けばやれるんじゃないかという、まあ非常に稚拙な理由なんですけれども、それで進んだような経緯があるんですが、はい、
まあ、でもその中でも先ほどおっしゃったその方言という部分に、
はい、
まあ、特化されているというか、
はい、
専門的にやってらっしゃるということなんですが、
はい、
それもやはり大学で学びながら、はい、興味を持たれたということですか？
そうですね、それはまあ、どちらかというと大学院に行ってからのことなんですが、ちょっと私の先輩がフィールドワークをやってたものですから、
はい、
それにひっついていったりとかしているうちに、うん、まあ、かなり方言というのはバリエーションがあるんだなというのが分かりまして、で、まあ、やっていくうちにどんどん面白くなってきたというような経緯があります。
まあ、日本には方言って言われましても本当に数多くありますよね。
はい、ありますね。
まあ、この山口県だって、
はい、
方言がありますし、まあ、山口の中でも全部が全部みんな同じ方言ではなくて、
はい、
土地によって多少こう違ってきますよね。
はいはい、そうですね。
それが全国になると、
はい、
とんでもない数になるんじゃないですか？
はい、そうですね。すぐ隣の村でも隣同士の村でもかなり言葉が違ってたりしますので、まあ、全国やってみると非常にバリエーションが豊かになってますね。
そういえばドラマというか昔の作品で作家の方が書かれた砂の器っていうのがありました、
ね、
はい、あれ確か犯人が確か東北だろうと、
はい、
ズーズー弁だから、
そうですね、
はい、そしたら島根県の出雲地方だったんですよね、
はい、そうですね。
どんな風にこう遠く離れていても、
はい、
同じようなこう方言っていうようなことも
そうです、ね、
あるんですか？
はい、出雲方言はかなり遠くに似ていると言われているんですが、理由があまりはっきり分かっていないんですね。何か人間の交流があったとかというそういう、まあ、説はあるんですが、うん、はい、きちんとした解明はされていないので、うん、まあ、今後待たないといけないんですけれども、
じゃあまだまだ
そうですね、
解明されてないってことですか？
そうですね、はい、
でも確かにこんな話をこう少しずつ伺っていくと永遠とこう楽しく、
そうですね、
ね、お話聞きたくなりますし、はい、実際になんかちょっと紐解いてみたいななんて気持ちにもなってきますね。先生、お目にかかってまだ何分なんですけど、なるほど、まあ、そんな中で先生特にこの方言の中でこう、はい、何々地方の方言とかそういうふうな特にということはないんですか？
今私がやってるのは九州のこの西部の方の、
はい、
方言なんですけれども、まあ、それこそ先ほど申し上げました音声の面、うん、発音の面をやっているんですが、
はい、
九州の西部の方はいろいろ小さな島がいっぱいあるんですけれども、その海を越えて言葉が渡っているような状況が出ていますので、まあ、なぜ海を渡るのかなというような疑問があったものですから、
そういうところから、
はい、そうですね、
まあ、九州といっても、まあ、いろんなところがありますし、その島もそうでしょうけれども、はい、県もですね、
はい、
鹿児島県なんてかなりの、
はい、
言葉ですよね。
そうですね、かなり違いますね、
はい、でその中に沖縄とかっていうのも入ったんですか。
そうですね、はい、それも入っております。
そうですか、はい、じゃあぜひちょっとこの後ですね、少しそのあたりの特徴などを伺えたらと思いますが、あ、
はい、
まあ、ここで一曲かけたいと思います先生、はい、今夜あのお持ちいただいた曲が、
はい、
あのチューリップの心の旅ということなんですけれども、
はい、
これはやはり思い出か、若い時の思い出とか。
そうですね、はい、いやこれはあの高校生の時の1年生の文化祭の時なんですけれども、はい、あのその晩体育館でバンド演奏をやっていてですね、はい、あのその心の旅がかかったんですけれど、その時に、まあ、あの会場にいた、生徒たちも一緒に歌おうということで、
うん、
もう全員がずっともう舞台の方へ行って一斉に歌ったというような状況があったんですけれども、まあ、その時にああこういうような歌があるんだなというのは初めて知ったものですから、はい、まあ、ある種のカルチャーショックみたいなのを受けたという経緯があるんですが
なるほど、はい、先生も一緒に、じゃあ皆さんと一緒に行かれたわけですね。
はい、
そう
です
ね、はいはい、じゃあこのチューリップの心の旅聞きましょう。先生が先ほどその九州の方言をっていうふうにおっしゃってたんですけれども、
はい、
なんかこう共通するものっていうのはあるんですが、その九州の言葉は基本的にはここは一緒っていうような特徴っていうのは、
やはり、まあ、語彙の面とかも、うん、あの共通するようなところがありますし、うん、それから、まあ、発音の面とかも、まあ、ある種共通点があったりしますので、うん、まあ、それがこうあの島を越えてあの、まあ、うん、私はあの海の道と呼んでるんですけれども、
はいはい、
海の上に道ができているんじゃないかというようなことを考えてはいるんですけれども、
壮大なと言いますか、はい、本当にあの夢がそこにはいろいろこう先生の中にもお持ちになってて、
はい、
それを少しずつ紐解きながら研究なさってるってことなんでしょうね。
はい、そうですね、はい、
ちなみにこの山口県の方言っていうのは先生どんな特徴がありますか。
あ、そうですね、あの割と共通語のように見えるんですが、うんうん、あのまあ、例えば文末であるとか、それから、まあ、あの語彙の面もそうなんですけれども、かなり方言があちこちに残っているような気はしております。
何かこう方言の言葉の中で先生の中に この方言はっていうようなものってありますか。
はい、まあ、いろいろあるんですけれども、はい、そうね、あのちょっとあの擬音語擬態語みたいなもので、あのテレンコパレンコっていうのがあるんですけれども、
先生それだいぶ私たちもあんまり話すことってか全くないですけど、
はい、
はい、
まあ、あのグズグズしているとかダラダラしているとかというので、はい、まあ、割と年配の方には残ってたりするんですが、それがまあ、あの非常にその様子を表したものとしては、ね、言葉としてはあの、まあ、うまいこと作ったなって言ってはいけないんですけれども、
はい、
あの面白い方言だなとは思ってるんですけれども、
なるほどね、
はい、
まあ、でも今の話のように私たちはもう本当に使わないし、それこそあの最近よく耳にする、何でしたっけ、ありがとうっていう言葉も、
はい、
何ですか、幸せますでしたっけ。
あ、幸せます、
ね、ね、はい、私たちはそんな言わないんですけれども、でもこういう言葉ってどんどんこう時代によってなくなっていくというか使わなくなっていくっていうのは寂しいことですよね。
はい、そうですね、はい、
それに関しては先生どうですか、方言っていうのはやはり。
あ、そうですね、うん、あの伝統的な、まあ、年配の方々が使われるような方言は確かになくなってはいるんですが、またあの若い世代で新しい、うん、それこそブチみたいなものとかですね
これも先生方言になっちゃうんでしょうか
そうですね、はい、まあ、かなり広くは使われているんですけれども、はい、新しい使い方とか新しい言葉とかをどんどん生み出しているような状況がありますので、多分そういう点から言いますとあの方言なくならないんじゃないかとは思っているんです。
なるほどね、はい、まあ、時代に合わせて方言がどんどん生まれてくるということなんでしょうかね。まあ、でも日本語っていうのは確かにこう難しいですから、
はい、
本当にあの一人一人の日本語の持っている意味っていうのも違うでしょうから。
そうですね、はい、
研究の違いっていうのはありますね。
そうですね、あの、うん、まあ、キリがないのはいいことなんでしょうけれども、あの深くなればなるほどいろんなものが出てきますので非常に面白いとは思っております。
うん、さあそしてその山口大学に入学すれば、そして興味があれば先生のどんな授業が受けられるんでしょう。
まあ毎年ではないかもしれませんけど、フィールドワークとかに行くこともよくあります。
それはもう先生から、はい、それとも学生から どこへ行きましょうとか。
あ、そうですね、それはまあいろいろ私が提案する時もあるんですけれども、例えば京都とかへ行こうとかということになると、まあ、その一定年配の方に方言そのものを聞くんではなくて、ま、看板とかに方言が書いてあるとかですね、まあ、舞妓さんのポスターとかがあったらそこにも方言が書いてあるとか。
あ、確かにそうですよね、は
い、ですから、まあ、目に見える形で方言が現れているようなものがありますので、そういうのを学生の方が見つけられるかどうかということとかもやっております、
ね、そういうのは何かこう言葉にすると何て言うんですか。
言語景観という
言語景観、
はい、言い方をしているんですが、
景観というのは、
はい、景色の景観なんですが、
見るという見てということなんですね。そうですね、
はい、
なるほど。言語ってなんか耳っていう印象がすごく強いけれども、はい、目
でも
体感できるというか、
はいはい、
知ることができるということなんですね。
そうです
ね、はい、なるほどね。なんかとっても時間がもったいなくって、なんかあっという間に過ぎちゃうのが残念な感じなんです。もっと話を伺いたいんですけど、じゃあここでもう一曲いきたいと思います、
はい、
先生次にご紹介いただくのは中島みゆきさんですよね、
はい、そうですね、
先ほどのチューリップからは少しこう時代が、
はい、そうですね、大学生になってからのことになりますけれども、はい、ちょうど友人が中島みゆきの大ファンでして、それまでに出た昔の LP レコードというのをずっと全部持ってたんですけれども、
はい、
でそれをその当時のカセットレコーダーカセットに録音してもらって、
懐かしいですね、
はい、で聞いた時に、まあ、かなり音楽として衝撃を受けたようなところがありますので、まあ、それも、まあ、やはり今までには聞いたことがなかったようなジャンルでしたので。
さあそんな中島みゆきさんの中で今夜ご紹介いただくのは、
はい、ホームにてという歌なんですが、
いい曲ですよね、
はい、
じゃあもうぜひ聞きたいと思います。今宵は山口大学教育学部教授の有本光彦さんにお話を伺っておりますけれども、先生もう本当に時間があまりなくなったんですけれども、最後に、
はい、
今後、
はい、
先生こういうことをやってみたいとか、
はい、
何かこう持ってらっしゃることってありますか。
そうですね、今のところはやはり先ほどの海の道をもうちょっといろいろ詳しく解明したいというのが、うん、もう一番のテーマですね、はい、
その九州の島々というのは、
そうですね、
もう大体先生制覇されたんですか。
そうですね、西側の島々はほとんどもういろんな地点行かせていただいたんですけれども、それでもまだ行ってないところもありますので、そういうところをちょっと調べてみたいというのはありますね。
まあ、出かけることは出かけても、そのいろんなものをこう調査して戻ってきてからの作業って、
はい、
多分我々には想像つかないような、
はい、
もう細かい作業がたくさんあるんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、はい、やはりその時録音テープで話者の発話を録音するんですけれども、はい、5分ぐらいの長さであってもやっぱり30分ぐらいかけて聞き直さないとなかなか聞き取れないようなところもあります、はい、
じゃあそういったものをまとめられて、いずれ、
はい、
もう全てのこの九州の言葉をですね、ぜひ一つの成果として挙げていただきたいなと思いますけれども、
はい、
ぜひ今の若い、まあ、学生さんたちもそうですけれども、少し日本語っていうのが、なんか日本語ってすごく変化していく言葉だと思ってるんですね、
はい、
ぜひそのあたりも先生もいろいろとご研究の中から、
はい、
ご指導いただけたら、きっと日本語の上手なというか、
はい、
素敵な日本語の使える社会人というのはどんどん増えてくるんじゃないかなと思うんですが、
はい、そうですね、まあ、あまり正しさとかには、うん、とかは気にしない方がいいのかもしれないと思ってるんですけれども、うん、
は
い、とにかく、まあ、いろんな言葉を観察して、うん、まあ、こんなのがあるんだな、こんなのがあるんだなという、まあ、発見みたいなものをずっと続けてもらえれば、うん、まあ、それで十分ではないかと思っております。
なるほどね、せっかく日本人に生まれたから、
はい、
ぜひもうこの、ね、先生のお話伺って、
はい、
興味のある方は高校生とか、
はい、
ぜひ山口大学に入っていただいて、
あ、はい、そうですね、
先生のもとに 来てくださると嬉しいですね、
はい、あ、そうですね、嬉しいですね、はい、
もうねほりはほりいろんなこと聞いてしまいました先生。
いい、
もう本当にあのすごく分かりやすく説明してくださってありがとうございます。またぜひいらしてください、
はい、
お待ちしてます、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。